はい、というわけでですね、先週もね、先週だったっけかな、先週だか先々週だかの放送で、パソコンの中身の整理をしなきゃいけないって話をしてて、で、ラジオ等流の音声データ、ずっとディスクに残してないから、今もしパソコンがね、吹っ飛べば終わりだなんて話をしてたんですが、まあ思い立ったが吉なんとかってやつですね、すぐにさま、やることを決めまして、結果131回から、今現在くらいまでの380何回までのを全部一気にディスクにしましてですね。まあそれでも2枚くらいかな、ディスク。で、合計今前のやつも含めて3枚くらいになってると思うんですが、ようやくこれで、バックアップが取れましたので、まあ消えても大丈夫かなと。まあただバックアップ取ったところでね、聞き直すかって言われたら絶対に聞き直すことはないんですけれども、まあとりあえずここまでやってきたね、記録というのを残すことができましたので、まああとはこのディスクがなくなることさえなければ、大丈夫かなと思っておりますが、今週もね、ゆっくりやっていきたいと思います。この番組は、赤道直下、岩手リアシキャバレーズ IRC がお送りします。はい、というわけで、ラジオ東方2分の第386回をお送りするのは柏木夏目です。ちょっと更新の方ね、遅れてしまっている。まあ、これを喋ってるってことは収録の方も遅れてしまっているというところなんですが、申し訳ございません。まあ、一週間のうちどこかで更新できてるんじゃないかなと、非常に曖昧なことを言っておきますけれども。あのですね、私、まあ、職場の方で、去年かな、の年末にですね、一人、出産ということもあって、辞めてから、まあ、若干一人足りない状況が続いてる、中でですね、もう一方、辞められることになりまして、辞めまして、基本休みなく出勤出勤という毎日になりそうな。で、今もなりつつあるっていう状況なのでですね、なかなかこうラジオ収録の時間が取れないなんていうところも続いてはいるわけなんですけれども、まあ時間見つけてね、やっていきたいなと思うわけなんですが、先日ね、バレンタインなんていうものがありまして、まあバレンタインの日、私休みありましてですね、まあ休みがあったおかげでですね、義理チョコの嵐っていうのは免れることができまして、もらったらもらったで嬉しいけれども、まあ、一ヶ月後、ホワイトデーなるもののことを考えると憂鬱。で、去年私ホワイトデーに返すの忘れてますので今年もまずいなと思ってたんですが、バレンタインの日お休みということになりまして、僕のね、一緒に働いてる若い男の子は、いろんな人から、いろんなところから回ってきたらしく。まあ、それが本命だったら嬉しいけれども。すべてがギリっていうね、虚しさ、そしてめんどくささが残るような形になったみたいなんですが、まあそれでも、言うても休みではあったんですが、一応、ギリチョコ二つほどもらえまして、一つがですね、まあ同じ職場の、同じ職場のっていうか、部署内で、部署内のお姉様方、皆様からですね、バレンタインいただくということになって、で、まあ14日じゃなかったんで、その次の日に、受け取ったわけなんですけれども、まあ、膨らむ。それ、柏木くんにだから、ありがとうございます、なんて言ってね、仕事帰りに持ってみたわけですよ。やけに重いんですよね。すっげえ重いぞ。何入ってんだ、これ。そんな大きな袋じゃないのよ。なんだろうな、と思って、家帰って開けてみたらですね、リポビタンで2本。チョコなんかよりはよっぽどありがたいかなっていう。ただ僕普段栄養ドリンク飲むことなく、もらいはないと飲まないので、まあもらったんで、まあね、ちょっとね、こう、これから忙しく、なかなか休みもない時なのに、家が続くので、ちょっとね、体調に不安を感じたら、リポビタンデをね、飲んでね、しっかり仕事に励もうかな、なんてことを思ってるわけなんですが。で、もう一つ、もらいまして、まあこれも完全ギリ、なわけなんですけれども、ギリではあるんですが、あれですよ。ゴディバですよ。ゴディバのチョコ。しかもそのね、ちっちゃめの一つ二つとかじゃなくて、結構立派なものに入った。多分、まあ僕でもね、そういうの全然食品のね、ブランドとか知らないですけれども、チョコイコールゴディバ、ゴディバイコールチョコみたいなとこは知ってますよ。で、クソ高いっていうのを知ってるんで、もらった時驚いたんですけれども、まあ僕の周りに集まってくるような人間なので、袋はゴディバだけど中身はね、チロルチョコが入ってるみたいなのかなと思ったんですけども、しっかりとゴディバで。だから、まあ、一口大のチョコが8個9個並んでるような、10個までいかないかな、並んでるようなしっかりとしたものに入ったですね、チョコ。本当に何千円するんだろうなっていうような感じのものをもらいましてですね、非常に申し訳ないな、なんてことも思いつつ、なんて言うんでしょう。まあ、これ最近僕自分ではっきり自覚してるんですが、僕バカ舌なんですよね。味なんてさほどわからない。 で、チョコといえば、アーモンドチョコが一番好きっていう人間なので、ゴディバのチョコ、まあ、大事に食べていこうと思って、一つずつ食べてますけれども、普通のチョコなんだ。こんな人間にね、ゴディバのチョコなんていうね、高いものはね、いらないんだよ。本当に申し訳、もらったのに申し訳ないなと思って、チョコはチョコだよねって思いながら食べてますね。ひどいですね。で、これでお返しするのコンビニとかで買った300円くらいのチョコだったりするから、300円くらいチョコとは限らないけど、ものだったりする。本当に申し訳ないなと思いつつ、ただ問題はですね、そのゴディバのもらった人と、まず会うことがないっていう現状なので、今回バレンタインの時たまたま会いましたけども、バレンタイン後日か、たまたま会ってもらいましたけど、多分余ったやつなんだけどね。これがホワイトデーに返せるかって言ったら、返しようがない。連絡先も知らないっていうのがあるので、どうしたもんかななんてことを思いつつですね、まあ、正直、ゴディバはまあ何千するのかわかんないけれども、その分で、まあ、半年くらいかな、欲しい時にアーモンドチョコが欲しかったなっていう気持ちもなくはないなっていうことを思ってますが、ほんとね、まあバレンタインデーなんていう企画、まあ悲願む場合もあります。悲願でた時期もありますよ。なんだその企画はと。何がハッピーバレンタインだと思ってましたけれども、いいじゃん別に。もらえようがもらわないが、もらおうがもらわないが、まあ楽しむ人は楽しんで。っていうか、思ったの。そういうのを積極的に楽しまないと人生も楽しくないんだなってことをすごく思ったので、まあ今のところね、縁はないですけれども、まあ、これからも縁があるかどうかは定かじゃないですが、そういったね、イベントごと楽しめるときはね、しっかり楽しんでいこうかななんてこともね、最近思うようになりました。ちょっと大人になってきたのかななんてことも思ってます。というわけでですね、サクさんはね、バレンタインなんか、まあ職場の方でもらったりもするかもしれませんが、チョコもらえたんでしょうか。まあ、そんな話をしてるかどうかは知りませんが、とりあえず聞いていただきたいと思います。ミニ番組、サクさんのサクの場合です。お聞きください。どうぞ。
はい、サクのガヤさんでございます。ね、今週も遅れました。ちょっとね、収録しようと思ってた時に寝落ちしてしまってね。うん。うん、そんな感じですよ。はい。どうしてもね、ちょっとこの仕事をね、こうやって体動かしてね、バタバタしながらね、働く仕事とかをしてるとですね、なんかもう、ね、疲れて寝ちゃうんですね、肉体的に。疲れて。うん、まあ他の仕事はどうなのかちょっとわからないんですけれども、本当にね、最近この仕事始めてからは、まあ寝落ちすることが多くなってですね、普通に次の日が仕事の時でも平気で寝落ちしちゃいますからね。なんか、ちょっと横になって目閉じてパソコンいじってから寝るかと思って、横になって、はって気づいたらなんか夜中1時2時とかに目覚めて、あ、寝なきゃみたいな。起きたらね、部屋の電気もパソコンもつけっぱなしでみたいな感じで。もう本当にそんな感じですよ。で、かといってさ、こう寝ようとした時にはね、寝つけないっていうね。で、寝つけたと思ったら仕事でヘマやる夢を見て、最悪な目覚め迎えるっていうね。で、その最悪な目覚め迎えて仕事に行かなきゃいけないっていう。一番最悪なパターンとかもあるんですけども。いや、本当にね、逆にどうなんだろうね。普通って言ったらあれだけどさ、こうね、こうビジネスワークが多い方とかっていうのはどうなのかがちょっと気になるところですよね。パソコンに向かって仕事するような人たちですわ。ね、本当はね、そういう仕事したかったんだけどね。気づいたらなんでか知らないけど、お店でパンや、あのね、パン作ってるっていう。もう人生何があるかわかんないんですけれども。そう、だからそういう仕事上ね、なんかもう連勤が続くと本当にしんどいわけですよ。まあそれもね、普通の事務職の人も同じかと思うんですけども、基本的にその、ね、一応週休二日、まあ厳密に言うと週休二日じゃなくて、月に何回休んでいいよっていうのがあって、それをこう鳴らすと、週に二日休みがもらえるっていう計算になるだけなんで、あれなんですけど、やっぱね、誤勤が続くとね、ダメだね。その、なんだろう、週の都合によってさ、例えば、この週は、なんか、こう、1日2日しか働いてないのにすぐ休みがあるって時の次の週は大抵、なかなか休みが来ないわけですよ。カレンダー的にね。だから、ちょっとそういうね、シフトの都合の狭間にですね、ちょっと最近まで苦しんでおりまして、やっとね、6勤が終わって、 ようやく休みって感じなんですよ。やっぱね、もう、ね、さっきも言ったようにこういうね、体をバリバリ動かしてやる仕事でね、こう、誤勤が続くと結構きつくてですね。で、大体ね、やっぱりこのね、1週間ってことを考えると、2、3日出勤して、1日休みとかっていうことが、そういう、大体そういう周期なんですよ。まあ、長くて4日みたいな感じなんで、なんかね、誤勤が続くとね、本当にしんどいです。最近ね、疲れすぎてね、車の中でね、車内カラオケができてないんですよ。今までね、結構、車の中でね、音楽聴きながらカラオケして帰るっていうのが、ね、いつものあれだったんですけど、最近ちょっとね、体力的にきつくてですね。なおさらね、忙しい時期ですからね、今。そんな感じなんでね、ちょっとなかなかね、カラオケができてないんですよ。そう、だからね、最近ですね、ちょっと車の中でですね、音楽聴いててもこうね、カラオケができないっていうね、もどかしさが来るから。久しぶりにね、またこう、ラジオをね、聴くようになりまして。うん、ただね、その仕事で帰る時間帯が、夕方、ね、5時とか6時とかなんでね、そんなになんかこう、めちゃくちゃ面白いっていう番組がね、やってるわけでもなかったりするんですよね。なんか、その、どちらかというと、なんか情報番組とか、そういうのが多くて、FM とかだったらまあバラエティもあるけど、まあ基本的にやっぱ音楽の紹介とかが多い番組だったりするのかね。うん、まあそんな感じなんですよ。朝はね、あれ、朝だわ、あれだな、どうしてもテレビを見ちゃうな。テレビ見るっていうか、そのテレビワンセグで流せるんで、それを聞いてたりすることがあるし、ラジオはね、一応あれだ、いつもね、こっちの地域で言うとね、FM 愛知、だから、なんだろうな、どこ系列って言ったらいいんだ。うん、ごめん、ちょっとわかんないけど、中西哲夫のクロノスはね、聞いてますよ。うん。そこら辺のとか、なんだっけ、J-Wave だっけ、なんかよくわかんないけど、FM のことはね。一応それを聞いてるかな。あと、土日になるとね、朝から、なんか女性パーソナリティがやって、なんかすごい薄っぺらい、ね、こう、メールとかを読みながら、こういうこと、こういうとね、失礼なんだけど、なんか、すごいありきたりなね、トークテーマでね、こうありきたりなメールしか来ないみたいなね。まあ来ないのか紹介しないのかわかんないんだけど、うん、やっぱこれ FM ペラくてダメだなとか思いながらね。とか言って最近自分も AM ラジオ全然聞いてないんですけどね。オールナイトも全然聞いてないや。うん。ナイナイのオールナイトも最近もう数年単位で聞いてないし、オードリーのオールナイトも最初の方だけちょこっと聞いてそっから聞いてなかったみたいな感じだしね。やっぱこの、ね、自分ががっつり聞いてたクリームシチューのオールナイトニッポンっていう番組と、あとこっちの地域でやってたペナルティのお二人がやってたラジオがあって、まあ、ペナルティのお二人ともう一人アシスタントの人がやってるね、番組があったんですけど、それがね、終わってからちょっとね、自分の中でのこう、ラジオ熱みたいなのが冷めちゃった部分もあったりしたんだよね。うん。そう、またちょっとね、聞き出そうかなっていうのを思ってますね。最近ね、またちょっとね、声優さんのラジオを聞き始めるようになってきた。堀江優の天使の卵とかね。あとはあれ、田村の黒うさぎ。うん、田村のね、番組は時々聞いてますよ。うん、うん、結構ね、田村さんのね、頭悪い感じの喋りが結構好きです。こういうと、王国民に怒られるかもしれないけど。あとね、車の中で言ったらね、ね、最近、仕事忙しくて疲れてカラオケする体力が残ってないっていう流れでね、最近はインスト曲、もう聞くようになりまして、まああれですね、いわゆるボーカルが入ってないような、よくね、ニコニコ動画ではジャスコって言われてる、ね、インスト曲なんですけれども、最近そういうのも聞き始めまして、ゲームのサントラとかね、そういうのも聞いて、で、私、まあ、昔からこの番組聞いてる方はわかると思うんですけど、イニシャル D が結構好きでですね、まあ漫画の、行動で、こうね、こう、走り屋たちがバトルする漫画なんですけど、それのアニメでですね、ユーロビートが流れるんですよ。なんで、その関連でこうね、ドライブの音もユーロビートとか聞いてるんですけれども、ちょっとね、最近ね、最近っていうか、この間なんですけれども、ちょっと趣向を変えまして、同じ、まあ、レース関連で、ナムコが出してる、バンダイナムコゲームスが出してる、リッチレーサーっていうレースゲームがあるんですよ。で、そのレースゲームのですね、サントラをたまたま iTunes でね、いろいろ音楽探してたら、ミュージックストアで発見して、わ、いいなってことです。ちょっとサントラ買ったんですけども、そのリッチレーサーズっていうゲーム、私は PSP 版持ってるんですけど、それ結構面白くてですね、 全部車とかが、あれなんですよ、架空の車なんで、コースとか、その車もそうだし、性能とかも全部架空のものなんで、もう、だから、ね、車詳しくないっていう人でも全然ね、普通に入り込めるような感じのゲームなんですけど、逆にその、イニシャル D とか、あとはどこだろうな、あれだ、なんだっけ、名前が出てこない、グランツーリスモとかかな、そこら辺は多分ね、その実在する車とかも結構出てくると思うんですけど、なんだろう、こう、スカイラインとかね、GTR とかそういうのが出てくると思うんですけど、そのゲームは全部架空のものででしてね、で、まあなかなか世界観っていうか内容もぶっ飛んでまして、なんか平気でこう300キロとか出すんですよ。速度ね。300キロとか出てそこで思いっきりカーブで曲がったりとかドリフト したりするんですけど、まあそういうのもあってね、レースとか全然、できない人でも、楽しくできるゲームなんですけど、それがですね、結構、レースのね、コースが、こう、なんだろうな、夜景がすごい綺麗だったりとか、すごい南国っぽい感じの、ね、広々とした夕日が沈んでるようなね、サンセットが綺麗なコースとか、あとそのちょっと、ヨーロッパの街並みみたいな感じの中のコースとか、それも全部架空のやつなんですよ。架空のコースなんですよ。こう、サーキットとかじゃなくてね。だからそういうのもあって、結構音楽もなかなか良くて、雰囲気もいいんだけど、で、ついこの間ね、仕事が夜終わる時があって、遅番ね、遅番やってた時があって、もうせっかくだからそのリッチレーサーズのそのちょっと夜のステージで流れるような感じの曲聴いておしゃれに帰るかなとかって思って流したんですけど、やっぱね、田舎のね、道をね、おしゃれな音楽聴いてもね、雰囲気が出ないんだよね。悲しいことにね。逆にね、あれなんですよ。イニシャル D はユーロビートっていう感じでちょっとチャラい感じがするんですけど、いかんせん走ってるのが公道なんで、で、公道の上にね、しかもイニシャル D は、峠ですから、山ん中ですから、逆にね、普通の道路走るときは、ユーロビートの方が雰囲気マッチするね。うん。で、多分ね、高速道路とか都会の道走るときは、リッチレーサー系のね、こう、おしゃれな、なんかこう、テクノとかトランスとかそういうのが合うと思うんだけどね。いや、最近ね、ちょっと、車の中で聴く音楽がね、ちょっと飽き始めてきたので、またちょっと新しくね、CD とか、ツタヤで借りて、うん、買うとお金かかるからね。まあ、中古で安いのあったらいいんですけど、まあ、どうせね、取り込んですぐ終わり、部屋の荷物にもならないからね、借りればね。そんな感じなんでね、またちょっとおすすめアーティストとかあったら、毎回言ってますけど、教えていただけるとね、それ参考にしますので、はい、よろしくお願いします。個人的に、音ゲーの、あれですよ、アルバムが結構おすすめです。音ゲーできなくても音楽はね、なかなかいいなっていうのがあるんで、まあ、ぜひ皆さんね、聞いてくださいというステーマをね、して今回はこの辺にしようと思います。はい、ということで、サクさんでございました。バイバイ。
はい、サクさんありがとうございました。ということで、まあ、音楽というところでなら、先日というか、これ多分更新日に、発売されました。ゆずの新世界というアルバム。非常にいいアルバムとなっておりますので、おすすめしたいなと。新世界。まあ、新しいところ、世界観ではあるんですけれども、まあ、新しいところに進むためには古いところもねっていうところでですね、非常に懐かしさ漂うナンバーもありながら、ちょっと古い感じのね、曲もあったりしてね。で、実際、ゆずが路上時代に歌ってた、所沢っていう曲がですね、今回収録されてたりとかですね、非常にいいアルバムになっておりますので、もしよろしければ聴いていただければなと思うわけなんですが、まあ、ゆずで言うと、北川さんと、そして高島彩さんね、子供が生まれたなんていうニュースもありまして、実際今これ収録しての水曜なんですよ。サクさんのミニ番組の後はね、水曜日なんですけれども、この後ね、朝に放送された目覚ましテレビと、あとゆずが生出演したスッキリを見てね、その辺の話もじっくり見たいかななんてことって思ってるんですが、まあそんな話はどうでもよくてですね。あとはラジオ、まあサクさんがラジオの話したので、最近僕も聞いてるラジオの話なんかチラッとしようかなと思うんですが、僕もね、まあある時期からラジオっていうのからは、ちょっと離れて、でまあそれでも聞いてるは聞いてるんですけども、ちょっと離れてまあネタを送ることも少なくなってきてはいるんですが、まあ、ナイナイのオールナイトは僕はずっと聞き続けてますね。聞き始めた頃からもう10年以上になるかな。聞いてるナイナイのオールナイト日本。あとは、 ユーズのオールナイトニッポンゴールド、こちらもずっと聞いてる。ね、ゴールドになって復活してからは一回も聞き逃さず聞いてるから。のもあるし、あとは、まあ、B サイ、石川ホームブルーの B サイドユアライフっていう、ポッドキャスト番組がメインの3つだね。あとはもう、それこそ声優さんのラジオくらいしか聞かなくて。まあ、声優さんのラジオって言っても、地上波でやってるのじゃなく、ネットラジオ、の方をメインに聞いてるかなっていうところで。でも、それでも減らしたね。だいぶ減らした感じがあるけど、最近はですね、恋が咲く頃桜時、桜時っていうラジオがね、非常に好きで。まあね、言っちゃえば、ナイナイのオールナイトとか、ユズのオールナイトとか、B サイみたいな、そういうタイプの番組ではないんですよ、もちろん。女性声優二人がやってる番組なので。なんだけど、なんかいいんだよね。っていうか、綾部ゆいかさんっていうね、まあ、18禁のエロゲ声優の方がいらっしゃるんですけれども、まあ、そちらの方が、非常に可愛いっていう。この番組でね、何回かオープニングとかで、テヘリンチョとか言ってきましたけども、それが、その桜寺っていうラジオの、綾部さんが言ってる言葉だったりするわけで、言ってるっていうか言わされてる感もありますけど。まあそれが非常に可愛くて良いなっていうことを思いながらラジオ聞いてたりするわけなんですが、またね、ラジオ番組、まあ地方ラジオ全然聞かなくなったね。昔は地元のラジオ番組とかもいくつか聞いてたりしたんだけど、最近はめっきり聞かなくなって、今、岩手の放送局で、何作ってんのかな、どんな番組やってんのかなっていうのはさっぱりわからない。久しぶりに聞いてみるのもありかななんてことも思いますが。うん。ラジオいいんだけどね。なかなかこうやっぱり、そんなに夜更かしできない仕事をし始めてからっていうのがあるので、なかなかこう深夜ラジオを常に毎日のように聞いてるなんていうことはなくなってしまったのは残念ではあるんですが。まあ AM ラジオから離れることは、まあ むしろいいのかもしれないけど。そこら辺加減しながらね、いろいろ聞いていきたいかなと思っております。ということで、一部ここら辺にしまして、続きは2部でお送りします。